1から始まった。もう、回が弱いから。よいしょ。もしもし。
はいはい。
はい。
もしもーし。
はいはい。
ダメか。
はい、あ、ダメなんや。
あ。あー。聞こえてんのかな。あー、向こうは聞こえてるんだ。そう、そしてこっちが聞こえない。また最初の状態に戻りましたね。これで。この耳が聞こえたらそれでいいんだけどな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。さっきの。
いらんこと言うてもら
った。マイク。違う違う。
大変ですね。
あれが、この線
で。今日も録音してるし、これも流そうかな。
マオさん。
あ、そうなんですか。
さっき録音開始したからもう。
ちょっと待ってくださいね。このマイクが。
これも意外と面白い。
安定するマイクで。
そうですね。
で、聞こえてくる。
しかもこっちの声が聞こえてないっていうところがまた
面白い。どれだどれだ
録音されてることも分かってないし、ね、
そうですね、うん。最後の最後で、わかるんですよね。
ちょっとだけ待ってください。
はいはい。
待ってますよ。
音声がどこだ
どこだって。なんでそんなになるんかな
俺か。
なんでイヤホンの音が聞こえなくなっちゃうんですかね。
だからヘッドセットで、そのイヤホンが生きてないってことなんでしょうね。
ああ。
だ別にしたらいいのにね。マイクはマイク、ヘッドホンはヘッドホンで。
これね、
それが一番、いや、そうですけどね。
そうそうそう。
再生が。
で、多分ヘッドセットやったら、イヤホンジャックにつけなあかんんですよね。マイクと。
はい。ああ。うん。
USB のマイクの方が絶対、音いいんで。
なんで聞こえなくなるんだろう。はい、
USB の方が絶対いいと思いますわ。
あ、そうなんですか。
うん。雑音がね、どうしても入るんですよ。
聞こえないな。
あ、その、ジャックの方に挿しちゃうと。
そうそうそう。アナログ接続なんで、ジャックに。
はい。
USB になるとデジタルのやり取りができるんで。
はい。
うん、USB の方が、僕の経験上は絶対いいんですよね。
USB マイクっていう選択肢がなかったですね、頭の中に。
あ、そうですか。
はい。
最近安くもなってますよ、USB のマイク。
あ、そうなんですか。
うん。
ここ調べてみて、うん。
ちょっと待ってくださいね。ちょっと一個ずつ、スピーカーを選んでるので、聞こえないな。
いや、今喋ってないけど。
スピーカー。これかな。
おーい。
スピーカーの設定。違う。
まあ、ドタバタ、ドタバタじゃん。
テレビのはずなんだけどな。準備完了。
どうですかね。
スピーカーの設定、プロパティ。
ドラクエ10では、ユンユンとは顔合わせしてます？
いや、ユンユンさんと会ったことないですね。
あ、そうですか。
聞こえない。はい、聞こえないな。
あ、そうか。めったに臨してなかったからな。
前と一緒の設定や
もんな。ドワーフの女なんですよ。うちのチームにおいてて。
そうなんですか。
うん。行けたんですよね。何がダメなのかな、これ。まあ。最後もうダメだったんですよ、昨日。
ドラクエ内のチャットでもこんな感じですけどね。
そうなんですよ。
常にドタバタしてますからね。
ああ。これがユンユンさん、ユンユンクオリティなんですね。
そうそうそう。そう。
私クオリ
ティ？あ、聞こえた。で、また声ちっちゃになったし。いやいや、褒めてたんや。
そうですよ。
これ、
これの前、こっちの前とかどっちかいな。
まだ分かってないんか。どっちが生きてるか。
多分、この悪い方のマイクだと思う。
悪い方のマイク捨てても、今。
だって、今その悪い方のマイクで喋ってるんですよ。
え、ああ、そっかそっか。音が安定しないってこと
ね。そうそうそう。しゃあない。
うん。もういいや、これで。
もうそれでいいや。
うん。
はい。しゃあない。
だから、なるべくマイクに近づいて喋ってもらえたら。うん
なんかでももう、そう、
うん、
口にひっつくぐらいなんですけど、
あそう。
インカムみたいなやつだから。
まあほんならこれでいいわ。
うん。
あの、そしたらボリューム上げるから。
100% にしときますよ。さっき80、90% にしたからさ。
ああ、うん、それ上げといて。
それでいいですよね。
うん。
どこだっけ？これか。これではい、大きくしましたよ。
めっちゃ良くなったよ。
これでいい？
最初からこれで良かったよ。
だって最初それやと大きいって言うたやん。
うん、だからここに戻してって言ったらマイク買い出したから。
あ、そういうことね。もう。
はいはい
はい。はい、もういいこれで。はい、
はいはい。
はい、行きましょう。はい。はい、
ここも全部録音されてますんで。
嘘やめれ。うん、はい、はい。ちょっと携帯切っとこう。ピコピコうるさい、
うん。
はい。
はい、じゃあもう始めまーす。
はい、お願いしまーす。
お願いしまーす。
あー疲れた。
じゃあ喋ったかい。なんか始めるよ。
はい。
ちょっと黙ってよ。呼び出すまで待ってな。
はーい。
はい。じゃあ始めます。どうも、私が兄です。今回第2回目で、初めての、トーク、うん、初めてのトークテーマ、テーマトークになりますんで、スペシャルゲスト、お呼びしております。まあ、お二方お呼びしているんですが、まず一人目が、猫目なあいつ。食べて眠ってゲームしての猫やんさんです。どうぞ。
猫やんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
続きまして、ユンユン白書からユンユンさんです。どうぞ。
はい、ユンユンです。よろしくお願いします。
はい、今日はお二方よろしくお願いします。
あ、お願いします。
お願いします。
ですね、まあ、なんでこの二人を読んだかって言いますと、ユンユンさんがね、前にね、
うん、
猫やんさんの前の番組、猫目のあいつの前の番組の猫館電子版に憧れて、
うんうん、
車収録を始めたと。
そうなんです。
はいはい。
うん。っていうことで、で、一回猫やんさんと話してみたいな、みたいなことも聞いてたんで、
うんうんうん。
あ、よかったら、この機会にちょっと、うちの番組で顔合わせしてもらおうかなと思って。
まさかの新番組ですね。
そうそうそう。
こんな。いや、びっくりでした。
ほんま最初はね、その、うん、猫やんさんに声かけたときは、コメや88に出てもらえないかっていうふうに声かけたんですよ。う
ん、はいはいはい、
う
ん。
そうですね。
そうそう。今日の企画で。ほんで、猫やんとコメやんで、猫目やんやな、いうような感じの話をしてて。
そうそうです。
うん。これ、なかなかいいやんって言ってたんやけど、こう、まあ、結局、こう、目やんの方は、お米の話にちょっと、もう、限っていこうかなと思うんで、新しい番組のこっち側で、お二人をお呼びして、今回実現したんですが。
はい。なんか、兄さん、うん、違う話がすごいいっぱいしたそうでしたもんね。
コメヤンとして喋ってるとね、ちょっとなんか引っかかりながらも喋ってんねんけど、
うん、
やっぱりこう我慢できひんかったっていうか、
まあ、こうなることは時間の問題でしたね。
そうですね。
ね。もう、めっちゃ喋りだそうやったもんね。
まあ、
はい。
向こうは半分、仕事のつもりで喋ってるから。
そうやね。
うん。
まあ、言ったら、ね、あかんこともあるしね。
そうそうそうそう。うん。ということで。
はい。
猫やんさんとユンユンさんで、なんか、思いの丈ありますか、ユンユンさん。
いやー、もう、あれですよ。もう、今めっちゃ緊張してますよ。手汗かいて、もう。
そんな緊張することもないのに、と思います
よ。いやー、ほんとほんと。いやー、ほんとになんかね、全然そんなポッドキャストの番組持つとか言う前から、ね、聞いてる人なので、あれですよ、憧れの先輩ですよ。
いや、なんか、むずがゆいですね、そう言われると。
ほんと、なんか喋れる時が来ると思わなかったですね。
あー、なんかそう思ってくれる人がいるってのはすごい。
いやー、本当に。ちょっとなんか、こうね、フェードアウト、その前の番組をね、仕掛けてた、はい、あ、仕掛ける前ぐらいから聞いて仕掛けたあたりぐらいで、行かないでみたいな。すごい、今めっちゃ聞いてるのにみたいな感じになってましたね。
ああ、そうだったんですね。
です、そうです。で、なんか猫やんさんのね、そういう、車で喋る、こう、肩の力を抜いたような喋りが好きだったんで、
はい。
それのね、女版に、やってみたいなと思って、猫缶電子版の新人さん、登竜門に入りたかったのに、番組がなくなったっていう悲しいことでした。
猫缶電子版といえばこう、数々のポッドキャスターを輩出したことで有名ですが。
そうですか。
今も猫ヤンチルドレンがいっぱいね、活躍されてますからね。
散らばってますもんね。
ああ、そうですね、もう。
うんうん。
だもしかしたら、その、ユンユンさんも猫やんチルドレイに入れてたかもしれん。
そうですよ。うん、入りたかったですよ。うん、
いやー、もう、もったいない限りですよ。
いやいや、もう本当に。ああ、行かないでーって言って。
そう、ちょうどなんかいろいろ重なって、もう収録もできない感じになっちゃったんで、
ね。そうですよね。引っ越しとかですもんね。
そうです、そうです。ツイキャスはたまにやってたんですけどね。
うんうんうん。
そしたら途中からもう車通勤しなくなっちゃったんで。
そうですよね。はい。車のあれがなくなってちょっと寂しい感じもしてますけど。
あ、そうですね。
うん。たまに夜のドライブとかで、やったらどうですか？ダメか。子供がいてはるからな。
そうですね。あんたどこ行ってんのよってか言われちゃいそうですからね。
あっちゃんね。
わざわざ収録しにね、ドライブせんでも。
そうです。家の中でできるじゃんみたいな。
うん、確かに。
まあ、猫やんチルドレンといえば、その、うん、
はい、
我々も一応ケンタロスチルドレンなんで、
そうですよね。
あ、そうですよね。
うん。うんうん、
ユンユンさんと僕と、あと、うん、まあ、ウオウオの軍曹さんとか。
うんうん。
あの辺も、こう、やり方を教えてもらったっていうことで、あと、どんぐりさんとか。
うんうん。うん、
だから、まあ、チルドレンっていうことで、まあ、ゆきぷく兄さんを筆頭に。
はい。
はい、一番のね、一番最初に、ね、チルドレンになった方なんで、
お
いや兄さんを尊敬しながら僕らもね、頑張っていかなあかんと思ってるんですけど。
そうですね。ええ、私本当あれですよ、ケンダロスさんにこれをね、なんていうの、いろんなやり方教えてもらったんで、
うん、
それを次につなげないとダメだなと思って、
うん、
今教える人を探してるんですよ。一人ね、いそうな感じなんですけど、でも、あれですよ、こんなわちゃわちゃつないだけど、今私ディスコードをめっちゃ広めてってますよ。
ああ、そうなんや。
うんうん。
うん、
頑張って。
今、ディスコードが徐々に流行っていってるもんね。
ね、ちょっとずつね。
うん。
そうそう。だから、今日、スカイプ久々です。
うん。
うん。あと、マイク外れた。
何、はい、ディスコードって、そんなにいいんですね。
いや、いいっていうか、なんかあ、相手の声を、はい、自分の収録する、録音する側で調節できるんですよ。あ、今私が声ちっちゃいって言ったら大きく、相手にしてもらわないといけなかったけど、
はい、
なんか ある程度なんかその、聞いてる側が相手の声を調節できたりするんですよ。
はいはい。
うん、で、そのまま録音できたりするんで、それがね、はい、多分便利なのと、あとちょっと遅延が少ないという感じですかね。なので、うん、ディスコードがちょっと今主流になりつつあるかなって思ってはいるんですけどね。
あれでもディスコード喋ってると途中でちょっと1秒ぐらい途切れたりせ
ん？あれなんかね、キャッシュが溜まってくるらしくって、うん、なんか30分2回ぐらい、1回切ってもう1回繋ぐとかやったら解消するんですって。
ああ、一旦切らなかったのか。
そうそうそう。なんかキャッシュ、1回落として、なんかキャッシュをどうにかするんかな。わかんないけどね。そうそう。まあ、本当か知らないですよ。噂です。はい。
はい。
逃げ道を作っとく。
まあ、そんな感じで、今日二人お呼びして、話すテーマなんですが、
はい。
ラグビーです、ね。
うん。来た。
お、来ましたね。
ね
え。
このラグビーをテーマにちょっと、お二方、話していきたいと思いますんで、うん、どうぞ、今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
それでは始めましょう。兄のいやー探しまして。改めましてどうもです。この番組は、私兄がいろんなことを話すポッドキャストです。お二方、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
ね、本編のね、タイトルなんですけど、
うん。
ラグビーを何も知らないユンユンさんに無理やり教えてみようっていうね。教えてと言われてないのに無理やり教えようっていうやつ
ですそうですよね、うん、
もう無理くりがっちりこう両側からなんかね、うん、固められた感はあるんですよね、
うん、でなんでここで猫やんさんかっていうと猫やんさんが、うん、だいぶ前にそのラグビーをやってたっていう話をされてて
うんうん、
で、いつか猫やんさんとラグビーの話したいなってずっと思ってたんですね。
お
うん、意外とこう、ラグビーの話ってできる人少なくて、しかも猫やんさんと話す機会っていうのもそんななかったんで、
うん、
これそうですね、うん。
これを機会にちょっと初めてやけど、ちょっと呼び出してみようかなと思って、探しましたようです。
探されましたようですね、猫やんさん。
見つけられましたね。
ねえ、見つかっちゃったよね、うん。私、全然その辺に転がってたん拾ってきた感じな気がするけど。
いや、だから今日やってみて。
全然探されてへん。
やってみて、こう、多分この企画にはユンユンさんぴったりやろうなと思ったんで。
なんで
まあ、それはおいおい分かってくると思うんで。
はい。
まず。
嫌な予感。
まず、猫やんさんの、はい、ラグビー歴をちょっと聞きたいんですけど。
うんうん、聞きたい。
ラグビー歴ですか。
はい、いつ。
だってめっちゃ意外やったもん。
そうですね、声のね、この優しい感じから、あんま想像できなかったですよね。
うん、全然できなかった。うん、なんなら文化系かなぐらい思ってましたよ。
ああ、
うん。ぜひ教えてください。
はい。
いや、始めたのは高校に入ってからなんですよね。
ああ、そうなんですね。うん
高校の3年間だけですね。
だ、3年の引退試合までラグビーしてたってことですね。
そうです、そうです。
うん、で、引退してからは特に草ラグビーやったりとかはなかった？
なかったですね。
ああ、そうですか。
はい。
うん、
もう、専門学校の時はバイトしてて、
うん、
で、就職したらもう地元離れちゃったんで、
ああ、そうですね。
うん、そう、よくわかんなかったんですよね。やりたいけど、周りわかんないし、時間もみんなと合わないしな、みたいな。
うん。ですね。草ラグビーとかなかなか知り合いにいないですからね。
うん、そうなんですよ、うん。
で、ちょっと間空くとなかなか久しぶりにやろうかと思えるスポーツじゃないですからね。
そうですね、
うん。どうぞ。
ちょっと聞いてもいいです。その高校のね、時にラグビーをなんで選んだんですかね。
ああ、
うん。他のサッカーとかもあるじゃないですか、似たようなもんで。
はいはい。
なぜラグビーが。
あ、母校にまずサッカー部とかがなかったんですよね。
サッカー部が
なかったんですか？
はい。まあ別にそれは理由でも何でもないんですけど。
うん。
うんうん。
で、高校がもう家の目の前で、
うんうん、
で、多分入学式か何なのか忘れたんですけど、帰り道で、グラウンドの横を歩いてたら、
うん、
ラグビー部がこうフェンスに向けてボールを蹴ってきて、
はいはい、
まあ、いわゆる声をかけられるっていうパターンですね。
青春ですやん。
で、ちょうど1年の担任が、ウェイトリフティング部の、顧問だったんですよ。
お
お猫やん。中学の服、なんだっけな、教頭から話は聞いている。お前はウェイトリフティング部だって。
え、もしかして猫やんさんってめっちゃガタイいいんですか？
いや、そう、あ、まあ、体は大きめですけど。
マジですか？
身長低くて横の幅が大きいみたいな。
うん、ええー、もう本当に真逆だと思ってました。で、背が高くて細い文化系かと思ってます。意外ですね。
そうです、そうです。で、うん、まあ、ウェイトリフティング部に入るぐらいだったらラグビーでいいかなと。
ちょっと待って、今、天秤にかけたんが、ウェイトリフティングとラグビーでしたか。
そうです、そうです。
選択肢はなかったんですか？
いやー、なかったですね。
あ、でもスポーツはスポーツをしようとは思ってたんですね。
そうです、そうです。
はあ、わかりました、ありがとうございます。
はい、
はい、
ちなみにポジションはどこだったんですか？
ポジションは一番長くやったのはプロップ。
あ、プロップなんですね。
はい。
おー、これは多分ユンユンさんには分からないですけど、
うん、チンチンパンパン、
一番意外なポジションです。
そう。
うん、
ボールキーパー的なのかな。
っていうより、スクラムのど真ん中って感じ。
そうですね。
うん、もうガシンと当たるところでね。
うん、
なるほどね。
そうです、そうです、
うん。
部員が少なかったんで、
うん、
あとは、多分一試合はナンバー8やって、
ほう、
途中からセンターになったと思います。
あ、それはかっこいい方にどんどん行くじゃないですか。
そうですかね。
いや、そっちもできない珍しいパターンですね、プロップからそっちに行くってね。
いや、まあ人が少なかったっていうのが一番大きかったんじゃないですかね。
あー、なるほど。
はい、うん、あとは、まあ、短距離が普通そこそこぐらいだったからだと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
走るのが速いってことですか？
はい。
ほうほうほうほ
う。うん。まあ、ダッシュ速いとセンターあたりは向いてますもんね。
そうですね。
なるほど。まあ、この辺はユーユンさんにちょっとわからないんで、まあ、軽く流す程度で。
はい。
はい。私はですね、
はい、
ユンさん、ネコヤンさんと同じ、
はい、
高校からラグビー始めて、
はい、
で、まあ同じように3年間現役としてやって、
うん、
で、そっからは、OB 戦に呼ばれたりとか、 あと、はいはい、草ラグビーに何回か呼ばれたりっていう程度で、
はい。
まあ、がっつりやったのはほんまに高校だけっていう感じなんですよ。
はい。
うん。ポジションはですね、私は最初ロックから始まって、
おお。
で、次にプロップに行ったんですね。
あ、ロックからプロップに行くんですか？
その、それこそ人が足りなくて、
はい。
ロックやったら試合に出れるっていう感じで、2年生からロックになったんですよ。
はい。
その、2年の時の一つ上が卒業したと引退した時に、
はい。
プロップをやったんですけど、
はい。
その次に1年が入ってきた時に体のごついのが入ってきたんで、
はい。
そいつらにプロップ任して僕は結局フッカーで終わったんですよ。
ああ、フッカーに行ったんですね。
うん。まあ、僕、体そんなにね、背高くないんで、
はい。
横はあるんですけど、背はないんで、
はい。
まあ、ちょうど、向いてたっていうか、フッキングとかもね、意外とできたんで、
ああ。
うん。まあ、この辺、ユンユンさん全くわからないと
思う。ものすごい置いてかれた感がありますけどね。
はい。これ、
とりあえずメモってます。
うん。これを全部説明すると終わらへんから、もうポジションの話は今回なしで、うん、僕とネクアンさんだけで楽しんだということにしといて。
はい。
そうですね。
うん。まあ、こっからですわ。こっからユンユンさんにラグビーに興味を持ってもらおうというコーナーが始まりますんで、
はい。
はい。で、始める前に。
ちょっと待って、アニさん、その高校の時になんでラグビーを選んだかを聞いときますよ。う
ん、そうですよ。
ね。
ですよ。
中学、小学校、中学校って野球やってて、
お
で、野球部がない高校に入ったんですよ。
うんうん。野球があったら野球にしてました？
そうやね。軟式はあったけど、公式、やるなら公式やと思ってたんで、
お
うん、で、公式がないから、どうしようかってなった時に、その、同じ中学から上がった奴ら、仲いい奴らがみんなラグビーやろうかってなったんで。
うーん。
うん。で、世代的に、僕ら、あれなんですよ。スクールウォーズ世代っていうか。
ちょっと上じゃないです？
いや、要はスクールウォーズを見て、小学校とか中学校の間に見てて、ラグビーに対する憧れはあったん。
ああ、なるほどね。
うん。どんなもんかは知らんけど、やれるもんならやってみたいなぐらいの憧れはあったんで。で、中学になかったラグビー部が高校にあったからということで入った感じかな。
うん。なるほど、なるほど。
はい。
ありました。
説明始める前に、まず、ソレトさんからね、ちょっとハッシュタグいただいてまして。
はい。
それの紹介をしたいと思うんですけど、
うん、
早速、おたお、やり直し。早速、お便りを、おば。読みにくいね、このソルトさん。ラグビーが最初のテーマということで、ラグビーについて質問。ルールが、全くルールがわかりません。っていうか、きっと説明されてもわかりませんので、ご自身がルールを理解した時のエピソードとか聞きたいです。といただきました。
うんうん、
はい。これ、今のユンユンさん状態だと思うんですね。
ですね。
うん。で、多分説明されても分からへんやろっていうぐらいの感じやと思うんですよ。
はいはい。
うん。で、そういう人に対してどうやって興味持ってもらおうかっていう今回の企画なんで。
はい。
ソリトさんにも聞いて、ちょっと興味持ってもらえるかな、うん、と思うような話をしたいんですけど。
なるほど。
うん、で、猫山さんどうですか？そのラグビー部始める入る前にラグビーのルールって知ってました？
はい、全く持って分からなかったですね。
ですよね。
はい。
僕もどんなことかそのスクールウォーズを見てただけやから、
うん、
はい。
あれがどんなルールでそうなってるかとか全然分かってなかったんですよね。
うんうん
うん、
そうですよね。
結局1年生って未経験者がやっぱ多かったじゃないですか。
はい。
だからルールを教えてもらうところから始まるんですよね。
はい。
うん。だからやっていくうちに覚えたからいつの間にか理解してたとしか言いようがないですよね。
お
ー。
こう ルールブックとか読みました？
いや、読んだことはなかったですね。
ですよね。大体なんか、言われるがままやってたらいつの間にか全部覚えてたっていう感じですもんね。
そうなん
や。そうですね。
うん。多分野球を始めた時に野球のルール知らんのにいつの間にか分かってたっていうのと同じだと思うんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。今日覚えたっていうような、こう、覚醒するようなタイミングってないんですよね。
へー、覚醒。
そうですね。
うん。
まあ、でもちょっと、本当にあまりにも、無知なんで、
うん、
これだけちょっと聞いときたいんですけど、
うん、
どうなったら勝ちなんですか？
それは、
なんか
、それは球技なんで、うん、
はい。
点数多い方が勝ちです。
あ、点数を取り合うんですね。
そうそう、はい、
そうです、そうです。
そっから。
最後の、その陣形がほら、この、攻めの陣形で終わったら勝ちとかあんのかなと思って。アーモンド型のボールが、なんかゴールかなんかに入って、それが点数になって、その点数を競うってことで合ってますか？
ね、微妙に違う。
あ、違う。はい。
うん、だから、それは、これから説明するんで。
はい。はい。
うん。だから、ソレトさんのお便りの返答をするとしたら、その、僕とか猫やんさんは、やっていくうちに覚えたんで、
はい。
今日のユンユンさんとは全く違うんですね。だから、うん、ユンユンさんは、今日説明するんで、それで理解できるかっていうところで、
うん。
その、もし理解できたとしたら、そこでユンユンさんの答えが今日の番組の終わりに聞けると思うんです。
なるほど。
うん。あ、こういうことやったんかって、こう、ひらめいたかどうかですね。
はい、はい。
それが番組の終わりにちょっと聞きたいと思いますんで。
うん。なんか責任重大やな。
はい。まあ、そういうことでユンユンさんを呼んだんですけどね。
やべえなぁ。はい。頑張ります。
はい。じゃあ、は
いはい、今からググりたくなってきた。
ググったって一緒やから。
はい。
同じこと言うだけやから。
わかりました。
まず、基本知識からいきます。
はい。
今、その、アーモンド型のボールを使うっていうのを言ってたけど、
うん。うん、
ボールの形は想像できてるってことね。
そうです、そうです。丸くはなかったですね。
うん。アーモンドっていうより、楕円形ですね。うん、
楕円形ね。
うん。はい、アメフトも同じような形なんやけど、
はい、
アメフトは手のひらで持てるような感じやけど、
うん。
ラグビーボールって大体縦の長さが30センチほどあるんで、
ほうほう、
片手で扱うには、持ちにくいっていう感じの大きさです。あ、
ちょっと大きいんですね。
うん。
うん、
ですね。うん。あと、何人対何人でやるスポーツか知ってますか？
知らないですね。
全く知らない。
全く知らない。
ちょっと想像で言って
みます。
うん。
サッカーとかと比べると、サッカーが11人だったかな。
うん。
私、サッカー部やってんやん。
そうそう、サッカー部やろ。
で、うん、野球が、10人ぐらいかな。
9人。
あ、9人。おまあ、おしまあ、似たようなもん。ってことは、ラグビーは、8人ぐらいかな。
減ったんか。
違う。フィールド広いかな。アメフトの方。アメフトじゃ、何やったっけ、今。
ラグビー。
あ、ラグビーだ。あかん、ラグビーって書いてくる。ラグビーの方が運動場広いですよね。じゃあ。
何と比べて？
あれと、サッカーと野球と。
野球
野球は形が違うから。まあでも、広さから言ったら野球なんかな。
サッカーより大きい感じですかね。
サッカーとほぼ一緒。
あ、そしたら、12ぐらいにしときます。
もうええわ。
なんで？
ここであんま時間かけてもしゃあないから。
はい。
はい、正解言いますね。
はい。
15人。
え？
15 人対15人で戦うスポーツ。
めっちゃ多いじゃないですか。
うん。
へえ。じゃあ、総勢30人が、
そうそう。
いるんですね。あの中に。
わちゃわちゃやる。
すごい多いな。
うん。で、はい、どんなグラウンドでやるかっていうので、
うん。
まあ、サッカーとね、
うん。
形的には似てるんですね。その、やるコートっていうのはね。
はいはい。
うん。で、ユンユンさんにちょっと、メモで、その、はい、フィールドちょっと説明するんで書いてほしいんですけど、
はい。はい。
白紙の紙ありますか？
うん、ありますよ。
縦100メートル以内。
100メートルってめっちゃ広いの、はい。
うん、はい。で、横が70メートル以内の長方形書いてください。
はい。OK です。
うん。
で、
今長方形のできた、
うん、
あの、
うん、
上と下の辺があるでしょ、う
ん、はい。
そこをゴールラインっていうんですね。
はいはい。ゴールライン。うん、
で、左右の辺がタッチライン。
うん、タッチライン。はい。
で、ゴールラインの、
うん。
真ん中あたりに見たことはあるかもしれんけど、その、H 型の、ゴールポスト、
はいはい、はいはい、ありますあります。
うん。あれが、そのゴールラインにそれぞれあるんですね。
え、ま、あの、両方にあるんですよね。
両方にありますね。
はいはい。はい。
うん。
書きました。
はい。で、その真ん中に、
うん。
真横に、真ん中に、うん、ハーフウェイラインっていうのがあるんですね。
ハーフウェイライン？
うん。まあ、サッカーでもあるでしょ、うん、真ん中のライン。
はい。
うん。で、真ん中に線を引いてもらって、
はい。
で、その、ここから、そのハーフウェイラインから上に向かって説明しますね。
うん、はい。
ハーフウェイラインから上に向かって10メートル進んだところに、
うん。
10メーターラインっていう点線があるんです。
ちょっと待って。50メーターですね、半分ってことは。1、2、3、4、5等分にしときますね。1、2、3、4、5。
綺麗に設定も大丈夫
です。その10メーターのところに何があるって？
点線がある。
点線、はい。
うん、はい、引けた？
引けた。
うん。で、今度は逆の上の辺のゴールラインから22メートル戻ったところ。
22？
うん。
はい。
に、今度は実線で22メーターラインっていうのが。
はい。これが22メーターライン。はい。
うん。で、今度は、横のタッチラインっていう縦の線ですね。
はい。
それから5メーター入ったところに、
うん、はい。
ラインがあって、さらに15メーターのところにもラインがあるんやけど、まあ、それはもうあんまり気にしなくていいですわ。
はい。
うん。まあ、そういう線もあるっていうだけね。
両方からあるんですか？
両方からある。
へ
ぇ、さっきの10メーターも22メーターも下の方にもあります。
ああ、一緒にあるんですね。
はいはい。それが、インフィールドの、うん、完成形ですね。
ほうほうほう。ここが15メーターと5メーターと、はい。
わかった。
すごいいっぱいマス目ができた。
うん。で、さらに、
うん、はい、
ゴールラインの上に、ちょっと突き出して、うん、10メーターぐらい突き出した長方形を書いてほしい。
はい、うん。こんなんかな。はい。
うん。そこが、インゴールっていう、まあ、ゴールエリアですね。
うん、エリアが、ここ全部がエリアが、うん、なんてゴール？
インゴールエリア。
インゴールエリア。
うん。
エリア、うん。はい。
っていうのがあると。
はい。
うん。まあ聞いてる人にはごちゃごちゃでようわからんかもしれんけど、まあとりあえずそういうグラウンドでやると。
うんうんうん。
うん、
このなんかインゴールエリアっていうところにずさーってなんか、滑り込んでいるところですよね。
そうそうそうそう。
ね、あれはなんかよく見ます。
うん。
はいはい。
はい。っていうグラウンドでやるっていうこと。う
ん、はい。
これが意外とね、ややこしくて、
その、うん、
みんな、あの線何ってようわからん ところやと思うんですけど、
はい、
これはもう全部理解しなくてもいいけど、
うん、
それぞれに意味はもちろんあるんで、理解していくとわかるけど、最初から全部理解する必要はない。
はい。
うん、っていう感じですね。
はい。
はい。続きましてね、
うん、
ラグビーとは、どんなことをするスポーツか。
うん。
今のところ全く想像ついてないでしょ？
うん、なんか、パスして蹴ってますよね、なんか。手も足も使っていいんですよね。
そうそうそうそう。
うん。
いわゆるね、ラグビーをよくね、陣取り合戦って言うんですよね。
はいはい。
うん。まあ、ちょっとでも進んで自分の陣地を増やすっていうような言い方をすることが多いんやけど、う
ん、はい。
それが意外と分かりづらい人が多くなってしまうんで、
うんうん。
ユンユンさんがやってた、
うん、
サッカーとそんなに変わらない。
うん、あ、そうなんですね。
うん、基本的には、ボールを敵陣まで持っていくゲーム。
うん、
敵のゴールまで運べばいいんで。
うん、あ、なるほどね、
うんうん。っていう説明で、猫屋さん、どうですか？間違いはない。
ああ、間違いないんじゃないですかね。
ないですか。
だって、あとはもう、ゴールの仕方と運び方の違い。
ですね。
なのかなと思うんで。うん、
だから、サッカーとまるっきり違うもんって考えるからややこしいんですよね。
うん。似たようなもんやと思っとけばいい
ですね。基本的には、ボールを運ぶスポーツ。
はいはい。
うん。で、その手段が違うんですよね。
うん。ドリブルできなさそうですもんね。
ドリブルする必要がないから。
あのボール。
手で持てるから。
持って走って何歩以上走ってもいいとかあるんですか？
そうそうそう。そこは自由。手で持って走る。
何歩でも一人が持ってていいんですか？
うん。捕まっ、だから、ね。
うん。
サッカーは手を使ってはいけないっていうルールあるでしょ？
はい。
でも、逆に手を使ってはいけない以外は、大抵のことが禁止されてないんですよ。
あ、そうなんですね。
ラグビーに比べたらね。
え、あ、サッカーが？
うん、サッカーは結構何やってもいいんですよ。うんうん、自由度が高いんですよ。
サッカーも手使われへんの大概大変。
そうそう、だから手が使われへんっていうハンデがあるから、
うん。
それ以上縛る必要ないんですよ。
うん。
もうそれだけで十分スポーツとして面白いから。
うん。ラグビーはもっと縛りがあるんですか？
そうそう。だって手が使えるんやから、縛りを作らんと自由すぎるでしょ。
うん。
何でもありになってしまうから。
うん。うん、どんな縛りが？
うん。ラグビーは、基本的には、その、うん、まあ、縛りよりも先にそのサッカーに対して言うんやけど、うんうん、その、手で持って走ってもいいし、
うん。
投げてもいいし、
うん、
蹴ってもいい。
はいはい。
サッカーに対してね。何してもいいんやけど、はい、その分制限があるっていう前提ですね。
ほうほう。
うん。ここまで大丈夫ですか？
はい、大丈夫ですよ。
うん、大丈夫です。
はい。間違えてたら、猫屋さんどんどん訂正入れてくださいね。だからその、多いと言われる制約ですね。
はい。
何が制約があるかっていうと、
うん。
まず自分よりもね、
うん。
要は自分がおる方が、サッカーで言うたら自陣でしょ？自分のゴールがある方が自陣っていうか、自分の方向でしょ？
はいはい。
で、ボールを運ぶのは敵陣でしょ？
そうですね。
うん、敵のゴールに向かって運ぶから敵陣ね。
うんうん。
で、ラグビーも、相手の方が敵陣って言うんですよ。向かう、ゴールがある方が敵陣って言うんやけど、
はいはい。
敵のゴールに向かって、
うん。
ボールを運ぶゲームって言ったけど、
うん。
その運ぶ方法っていうのは、手で持って走るか、
うん。
蹴るか、どっちかな。
はい。
はい。なんかそれできたら何でもできるやろって思うでしょ？
もうね。
うん。ただ、ここで制限があるのは投げてはいけないという。
は？
さっき投げてもいいって言ったでし なんで投げたらあかんっていうのがここに出てくるかというと、敵陣に向かって投げたらあかん。
え？
わからない。
どういうこと？わからへん。なんて、ちょっと、わかんないですね、今の。
猫屋さん、ちょっと助けて
もらって。今、なんて、投げてもいいけど、敵に投げたらあかんってこと？
そうです、そうです。
前に進めたらあかんっていうこと。
そうです、そうです。
そうなん、進まないじゃないですか。
後ろに向かって投げるのはいい。
で、自分のところにゴールしちゃうやん。
そう。
そのために持って走るんですよ。
は？え？ちょっと待って、どういうこと？え？なんで？今私を騙してます？引っ掛けてる？
その、持ったボールを前に投げれるのが、
うん、
アメリカンフットボールなんですよ。
うん。え？それは何？パスするとき？
そうです、そうです。
え？
ただ、ラグビーは、前にパスをしたらいけないんですね。
え？どんどん下がっていくじゃないですか。
でも、パスを受け取った人が前に出ればいいな。うん、走って。
あ、手で持って走るのはいいんですね。
そうそう、それ言って
た。そうそうそう。え？最初に言ったと思いますけど。
うん、
ちょっと待って、うん。すごい難しいんですけど。
いい
手で持って、うん、敵に向かって走るのはいいの？
そう。
で、向こうのゴールに向かって走るのは良くて、うん、で、誰かに渡したいときが自分より後ろに渡さないといけないってことですか？
そうそうそう。
そうです、そうです。
合ってる？
うん。
で、そのもらった人は、また前に走って出たら後ろに渡して、
うん。
そんなん最後の人どうなるんですか？
だ最後の人が敵をそのかわして抜いていかんとダメなの、うん、
あ最後はパスじゃなくて、うん、もう手に持って進まないといけないってことですね。
そう。ただそこでもいろんな選択肢があって、うん、これはもう抜けないと思ったらそこでじっと待って周りに味方が集まってくるのを待つとか、
うん、
蹴って進めるとか。
あ、え、け、ああ。
蹴るのは前に出すのも OK なの。
お、誰もいなくても？
そうそうそう。誰も、自分の味方がいないところに蹴らんとダメっていうルールもあるんやけど。
ええー。で、その蹴った後自分がそれを拾いに行かんとあかん。
自分も、味方も拾っていいけど、まあ、それにはちょっとルールがあって、まあ、それはまた後で説明するとして。うん。まあ、いろんな手段があるんやけど、今とりあえず言いたいのは、
はい、
前に投げてはダメってことね。
それは、進まへん、なかなか。
それが面白い、ラグビーの。
そうなんですよ。
そう。え、それ前っていうか、ちょっと、真横の人やったらどうするんですか？
真横ならありなんやけど、
うん、
自分も動いてるから、味方も動いてるから、
うんうん、
真横と思っても前になってたりするんよ。で、それを判断するのがレフリー。
はい、ああ、そう、ピピーって。
そうそうそう。
アウトになるんですか？
う
ん、
だから前に投げたらスローフォワードっていう、あの、反則になるんやけど、
うん、
それを判断するのはレフリーなんで、
うん、
自分が横と思って投げたのに、あの、笛吹かれることもある。
ああ、なるほど。
うん。そこはもうレフリーは絶対なんで、それはもちろん従わなくダメって言
います。うんうんうん。
うん、
そしたら、あの、パスしたいなと思ったら、うん、走りながら後ろを見やなあかんってことですか？どこに味方がいるか。
ね、まあ、後ろを見るっていうこともあるけど、基本的には、どこにおるか想像しといて、
うん、
後ろの人が声をかける。
ああ。でも声のする方に渡すみたいな、
うん、うん。やし、
うん、
その、セットプレイって言って、その、ボールが止まってる状態からせーので始まることがよくあるんやけど、そういう時に、あらかじめ並んどくねん、斜めに。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
うん。それをオフェンスラインって言うんやけど、それのラインを作っとけば、
う
もう自分の味方がどこにおるか分かってるし、
うん、
こういう時はこういう動きしようっていう、そのサインを決めとくんで。
じゃあ走りながらそのサインを出すんですか？
そうそうそうそう。
走
りながらじゃない。走る前に、ボールが出る前にライン、あの、サインを、あの、みんなに伝えて、こういう動きしようっていうのを決める。
ああ、本当はもう、想像して、ここ、自分より後ろに、こういうところに誰がいるっていうのが大体、わかるんですね。そ
う
そ
う
そ
う、
分
かってる。うん。
なるほど。
OK？
うん。うん、なんとなく。
なんとなく。
はい。なんとなくはいけたと思います。
う
ん、
あと、よく、ラグビーでは、ボールを落としたら反則っていう。
よく下に？
うん。
あ、そうなんや。
うん。これは、どういうことかっていうと、
うん。
手で受け取って、受け取り損ねて、落とすのが、自分よりも、敵のゴールの方向に向かって落とすと、ノックオン。ノックオンっていう、落としたらダメっていう反則ね。
うん。
要は、手を使って前に運んだのと同じことになるから。
うん、あ、そうなんや。
うん。
厳しいな。
逆に自分のゴールの方に向かって落とすのはセーフな。
微妙な。
だ基本的にはみんな前向いてるから、落としたら基本的にはみんなアウトなんやけど。う
ん、ですね、
うん。だから落としたらアウトっていうルールもあるっていうこと。で、これはどういうことかというと、敵に向かってボールを進めたっていうのと同じ意味。
はいはい。でも落とすなら後ろに落とせよという。
落とすつもりで取る人おらんけどね。
まあね。
うん。あれまたその、ラグビーボールって楕円形なんで、
うんうんうん。
取りにくいんですよ。
ですよね。
うん。
取りにくそう。
うん。だから、その、なるべく取りやすいように、ボールが揺れないような投げ方をせなあかんの。
投げ方もあるんや、うん。回転とか しそうですよね、あんな。
うん、回転するパスをスクリューパスって言うんやけど、これはまあ、長い距離投げるときに使うんやけど、
うんうん
うん、回転してるだけあって、
うん、
取りにくい。
ああ、やっぱりね、うん、弾きそう、手で。うん、
で近い距離、うん、近い距離をパスするときは、両手で持って、
うん、
弾いて、
うん、
無回転で渡す。
うんうん
うん。
それは取りやすいんですね。
それは取りやすい。
片手で投げれるもんなんですかあれって。
片手、スクリューパスは片手でやる人もいてる。
へぇ、うん、基本両手で投げる。ですかね。
基本両手ですね。
うん、なるほど、うん。
もちろん両手じゃないと受け取られへんから、
うんうん、
受け取ったら、受け取った形でパスするし。
ほうほうほう。
うん。で、ですね。
はい。
続いてのルールいきますね。
またあのはい。
ボールがあるでしょ？
うん。
そのボールよりも、
うん。
敵のゴールの方向に、いてる場合は、
うん、
プレイしてはいけないんです。
ちょっと待って。なんて。え、もうちょっと今入ってけへんかった。もう一回。
もう一回言うね。
うん。
あの、ボール持って走ってる人が例えばおるでしょ？
はい。
その人よりも、
うん、
前に おる場合もあるんで。
味方がね。
うん。
うんうんうん、
その人は何をしてもダメなんです。
何を
あの、ゲームに携わってはいけないというか、
うん、
あの、敵にプレッシャーを与えてもあかんし、
ああ、はいはい、そういうことか。
うん、もちろん、タックルしたり、
動い
ちゃダメ。そう、動くのはええけど、
うん、
ゲームに参加してはいけないという。
へ、
うん。
じゃあ、まあ、とりあえずボールもらうのも絶対ダメ。
もちろんもちろん。
ですね。でね。前になっちゃうもんね。
うん。
うん。で、走ってはんの？
だから、ボールよりも、後ろまで自分は移動せなあかん。
おほほほほ。
移動したら初めて、
うん。
プレイできる権利が与えられる。
う で、それ、抜かしてもらうの待っててもいいんですか？
あ、待ってても大丈夫。
うんうんうん。
うん。ただ、怒られるけどね、味方に。
そうですね。
何もかんとしとんねんって。
うん、後ろ下がらんかいみたいな。
うん。
うん、ほんほん。なるほど。
はい。はい、っていう、その、前にいてはダメっていうルールね。
はい。うん。わかりました。はい。
あと、そんなとこかな。
うん。お。
とりあえず、その制約と言われるのはそんだけ。
はい。
うん。全部じゃないけど、まあ、うん、一番単純なところでそんな。
うん。
ここまでで、なんか説明ない、質問かなんかあります？
まあ、今のところ大丈夫やけど、また、あれですよね、スタートするときの話はまだこれからですよね。
そうやね。
そうですね、うん、はい。うん、じゃあ大丈夫かな。
うん。
はい。
もう、スタートから行くとね、もう話が終わらへんから、
うん、あ、そうなんですね。
大体のゲームの流れ行きます。
あ、そう。いや、私が素人的に一番気になるのは、
うん、
最初に、うん、ほら、サッカーだったらね、
うん、
コイン投げて、チョンってやって、からね、スタートするけど、最初、もみもみしてるでしょ？大勢で。
もみもみ？
もみもみ？
もみもみって何？もみ
合ってません？
スタートじゃないでしょ、あれは。ゲームの始まってからでしょ。
いや、そう、ゲームの始まり方が知らないからさ、わかんないけど。
もみもみをもうちょっと詳しく言って。
なんか、ほら、なんか、なんていうのあれ。なんか、グイグイしてるじゃないですか。
だから、グイグイじゃなくて、具体的に。
おしくらまんじゅう的な。
おしくらまんじゅうは、準備体操のこと？
じゃなくて。あ、そうなんですか。あれ、体操してんの？みんなで。
いや、そういう場合もあるし、大勢でボールに向かってこう、おしくらまんじゅうしてたらゲーム中やし、どっちか。
おー。どっちかわかんない。
っていうことは多分ゲーム中のモールってやつやと思うんやけど、
う
ん。うん、それはもう始まってからの話。
じゃあ、スタートはバスケットみたいに真ん中でポイって投げて、えいって取った人から始まるんですか？
ああ、スタートの仕方ちょっと、猫屋さんちょっと説明してもらえます？
ああ。
投げたな。難しいんや。
そんなことないですよ。うん、あ、でも、多分決め方はサッカーと同じだと思うんですよね。
はい。
コイン。
陣地取るか、ボール取るか。
はいはいはい。
それで、
うん、
まあ、サッカーでいうセンターサークルみたいなところから、
はい、
相手側に向かってボールを蹴らなきゃいけないんですよ。
へぇ、あ、一人の人が？
そうです、そうです。
へぇ。
その、手に持ってたボールを、
うん、
一度地面に落としてから、
うん、
その落としたボールを、
うん、
相手側に蹴るんですね。
へぇ、結構跳ねるもんなんですか、それって。
まあ、でも、そうですね。経験者からすると、うん、あのボールの跳ね方っていうのは大体わかるんで、うまく蹴れるんですよ。
そうなんや。
で、ここで重要になってくるのが、
うん、
さっきユンユンさんが描いたグラウンドの絵なんですけど、うん、
はい
はい、10メーターラインってありましたよね。
うん、
あ、10メートルライン、うん。
はいはい。
これを超えるキックをしなきゃいけないんです。
ああ、10メートル以上蹴るんですか？
そうです、そうです。
すごい、そんな飛ぶんですね。
いやいや、もっと飛ぶけど。
もっと飛びますよ。
あ、そうなの？
うん。
はい。
結構10メートル、結構大変ですけど。
要は、その、
うん、
蹴る方の、見方っていうのは、
うん、
そのハーフウェイライン、真ん中の線に、
うん、
みんな固まって並んでるん。
うん、ほんほん。
で、そっから出たらあかんからね、まず。
うん、うん。
蹴った瞬間から出てもいいから、
うん、
一斉に走り出すん。
全員を？
そうです。
全員が。
うん。
ほんで、そのボールを、蹴ったボールを自分のもんにしようもって取りに行くんやけど、うん、
はいはい。
敵の方に蹴ってるから、敵の方がやっぱり、うん、 そこには人がおる。そこでまずぐちゃぐちゃってなる。
はいはいはい。
うん。で、その時になぜ10メーターよりも向こうに蹴らなあかんかっていうと、うん、10メーターよりも手前に蹴ると味方に近すぎるでしょ。
うん、ああ、はいはい、あ、そうか。
味方に有利になりすぎるから、もっと遠くまで蹴ります、うん、蹴りなさいっていうルール。
あ、そういうことですね。
うん。
で、それを蹴ったのは敵の陣地に向かって蹴ってるんですよね。
そうそうそう。
そうです、そうです。
そうですよね。ほんで、敵はどうしてるの？もう、敵は待ってるの？
そう、そうなんですよ。まばらに、だいたいそのポジションごとに、
うんうん、
自分はどこにおるっていうのが決まってて、
うんうん、
そのまばらにどこにボールが飛んできてもいいように構えてる。
うん、なるほど、なるほど、
うん。
で、自分たちの、味方は、センターラインに横並びにしてて、蹴った瞬間に前に飛び出すって感じですね。
そうそうそう。
ああ、わかりました。はい。
はい、
すっきりした。はい。
で、そっからゲームが始まりまして、
はい。
さっき言った、こう、落とすとか、前に投げるっていう反則あるでしょ、
うんうんうんうん、
ああいうのは、軽い反則なんですよ。
あ、そうなんや。
軽い方の反則で、そういう反則があった場合は、
はい。
だいたいスクラムから始まる。例外もあるけど。
うんうん。あ、スクラムっていうのがさっきの、あれですね、もみもみしたやつのことですね。
スクラム
のこ
と。そうです、そうです。
うんうん、
あ、スクラムはゲームの途中で出てくるから、
そういう
反則があった時の、
うん、
再開するための、セットプレイの形なんですよ。
セットプレイとは？
要は再開するための形やね。
へ、
うん、
うん。あれはどういう、なんかルールであんなこと してんの？
なんでか言われたらわかるけど。
わかんないですね。
一応どういうことかっていうと、
はい。
前に3人おって、
はい。
で、3人の、うちの、うん、両サイドの人の股の間に、
うん。
後ろから手を入れる。
うん。
で、両サイドの人の股に手を入れる人が、それぞれ1人ずついてるから、
うん。
それで5人になるでしょ？
うん、
前3人と後ろ2人で。
はい。
それで、まず、敵も同じ形になって、
はい、
前3人同士が頭をぶつけるっていうか、こう、首を交互に合わせて組み合う。
はい。
はい、これが5人ずつのまずスクラムの形で、
はい、
で、その、前3人のうちの両サイドの人、
はい。
股に手が入ってるじゃないですか。
はい。
入ってない方のお尻に、それぞれ一人ずつ、うん。これ難しいな。言葉で説明する。
ちょっと待って。
想像してちゃんと。
今ちょっとしてるけど、うん、入ってない方のお尻って、そんなのあったっけと思って。
だから、股に手を入れて、
うん、
その、右と左の人がいてるんやけど、その人らも、がっちり、肩を組んでるわけよ。う
ん、え、誰と？
そしたら、前三人、
前三人ですよね、はい。
ちょっと、丸でいいから、
うん、書いた書いた、
うん。で、左から1、2、3って書いて
る。1、2、3、はい。
うん、で、その間に入るような形で、4、5っていう丸を。
うん、4、5。
うん。
1、2、3、4、5、はい。
うん。でしょ？で、うん、それはみんながっしり、この、バインドっていうか、その、掴み合ってるわけよ。みんながきっちり固定してるわけね。
はい。向こうに向いてるんですよね。
そうそうそう。同じ形が敵もやってて、はい、それが組み合うんやけど、
はいはい、
今度4の横。
はい。
1に対して、
うん。
お尻両方につくような感じで、
うん。
そこに6がつく。
はい。
で、次、5の横に7がつく。
はい、はい、7。じゃあ3の後ろらへん？
そうそう、3の後ろに。うん。
はい。
で、4と5の後ろ、間に8がつく。
うんうん、8。はい。
この8人同士が、
はい。
ガシッと組み合うのがスクラム。
これがスクラム。え、だ、なん、何番が何番の股に手入れてるんですか？
4 番が1番の股。
片手？
片手。
はいはい。
もうほ、もう一つのか、手は、右手の方は5番と組み合ってるから。
はい、5番とこれが組み合って、じゃあ5番が3番の股に手入れてる？
そうそうそう。
ほんだら、6と7の人は何してる？
お尻一つ空いてるでしょ？
それは右尻が空いてるってこと？
だから3番やったら右尻が空いてるでしょ？
はいはい。
そこに、肩を当てる。
肩？
うん。肩を当てて押す。
うん。
だから、
ほうほう。
3番は5番と7番に、うん、両尻を押されてる。
あ、お尻も、5番は、股に手を入れたまま、お尻にも肩を押さえてる？
そうそうそうそう。
あ、難しいな、はい。
うん。
ちょっと、はい。わかんないけど、ここで合ってるのかな。
うん、それで、
1番に対しても一緒ですよね、うん、4と6が。
そう。はいはいはい。それで、その、お互いのチームで押し合う。うん
はいはい。で、うん、そのなんで股に手入れんの？
もうがっしり固定するように。
あ、そう、あ、固定のための
手入れ。そうそうそう。
っていうことは、股に入れるってことは、足を掴んでるぐらいの感じ？
足っていうより、お腹とか、
うん、
ズボン、だいたい短パンなんやけど、短パンの、うん、腰の部分とか、
うん。もう掴んじゃうんですか？
うん、掴んで
る。ええー、知らんかった。
うん。
でもこれ、一番フリーマンが2の人だ、なんですけど、
うん。
2の人は、スカスカでいいんですか？
2 の人は、1とも3とも、がっしり掴み合ってるから。
うん、ああ、ここ、右と左でこう、組んでるんですね。うん、で、それをやって、たところで何するんですか？
で、
相手と
組み合うでしょ？
うん。
組み合った時点ではまだ押したらダメなの。
はいはい。
それを横からボールを入れるの、うん。
はい。どこに？1と敵の間とかそういうところにスッて入れるの？
まあ、1の横から
9
が入れる。
うん
うん Q が出てくるんだけど、ここで、ハーフっていうやつがね。
ここに Q がいるのね、うん。で、ボールを横に入れる。はい。
ボールをちょうど真ん中に入れないとダメ。
むずいな。はい、うん。
で、その時に2が、
うん。
ボールが入ってきた瞬間に片足上げて、
うん。
後ろに蹴る。かかとで蹴る。
うん、ボールを？
ボールを。
これでも、敵もそれをしていいの？
してもいいけど、
うん。
なかなか難しい。入ってくるタイミングもわからへんし。
ああ。
だいたい、逆足になるから。
ああ、そうなんだ。
うん。うん、
その9番は味方ですね。
9番は味方。
あ、じゃあ敵が、なんていうの、なんかやらかして、自分のボールの時の、
そうそう。
場合ですね、これ。
そうそう、自分の場合ね。はい
はい、
うん。
はいはい。わかりました。
で、
2が後ろにかかとで蹴って。
かかとで蹴ると、
で、
うん、4の膝あたりに来るわけ。ボールが。
はいはい。はい。
で、そっから、8の人のところまでボールを送る。
そうする足で？
足で。
へぇ
で、この間も敵が押してくるから、 押されてしまうと、そのボールを残して自分らが下がると敵のボールになってしまう。これがスクラム。
これを、じゃあ、その動作をしやすいように、動かされないように、押しとかないといけないってことですね。
そうそうそう。
でも、押しすぎてもやりにくいですよね。
ああ、そうそう。
そんなことあるのかな、あんまり、そんなにそこまで押さない？
要は、8のところにボールをキープしてる間に、
うん。
押せば、
うん。
前に進めるから有利になる。
うん、おー、そうなんや。
うん。
じゃあ押した方がいいんですね。
押した方がいいけど、まあ、高校生の時はこれは危険なんで、
うん。
スクラムって下手したら死人が出るぐらいの危険なことなんで、
うん、
5メーター以上押してはダメとか、そういうルールがある。
ああ、そうなんや。
うん。
へえ。
今も5メーターですかね。
ああ、どうなんですかね。でも、さすがにそこ変わってないんじゃないですかね。
ね、そうですよね。いや、下手したら、はい、全く押してはダメとかいうルールの場合もあるし。
ああ。
まあまあ、その辺わからんけど、僕らの時は5メーターですね。
はい。私の時も5メーターでしたね。
うん。
へえ。で、とりあえずその8番ところまでボールが来たとして、8番の人はもう手で持っていいんですか？
手で持ってもいいし、
い
い、ボールを入れた9の人がそこまで移動して、
うん、
9の人が残りの味方、その時に大体ライン、うん、オフェンスラインって言って斜めに並んでるんやけど、
うん、
その人にパスする、
うんうんうん、
そっから攻撃が始まる。
で、その、ボールが出た瞬間にも、スクラムは、解散するの？
うん、うん、解散する。
それはもう自然とほぐれるんですね。
そうやね。下手したら顔から落ちるけど。う
ん、やだ、怖い怖い。
うん。
なるほど、なんかこう、スクラムの謎が解けましたね。何やってんのかなと思って。そ
うやね。スクラムの謎は確かにあるでしょうね。
うん。もうなんか揉み合ってんな、みたいな。
うん。
ああ。なんか、もう分かった気になりましたよ。
うん。だ、敵に反則があった時に、
うん、
自分のところが有利に、ボールを出すためのシステムだね。うん、
へ
え。ただ、そのスクラムが抑えてしまうと、敵に有利になる可能性があるから、
うんうんうん、
それもしっかりしないとダメっていうこと。
なるほど。さっき言ってた、うんうん、プロップっていうのはこの中のどれかなんですね。
1と3。
これが1と3なんだ。へえ、うん。じゃあ、服をつかまれるやつですね。またから。
そうそう。
そうです、そうです。
なるほどな。
敵と、
うん、
顔を合わせる役なんで、
うん、
ここはかなり、うん、激しい攻防があります。
そうなん、猫屋さん、そんなん知ってたんですね。
そうです、そうです。
そう。もう
メンチの切り合いですよね、これ。
そうですね、う
ん。めっちゃ怖い。
うん、頭もゴリゴリこうね、ゴリゴリやりますからね。う
ん、そういえばラグビーってなんか頭になんかつけます？なんかガードみたい。
うん、ヘッドキャップね。
つけますね。
つけますよね。
高校生は、うん、ルールでつけないとダメなんです。
歯もなんか、あれしてるんですか？吸わない？歯になんか。
あれは、マウスピースは、
うん、
俺らの時はつけたいやつだけつけてたけど、今どうなのかわからないけど。
どうだったかなんかつけなきゃいけないって言ってたような、とも違うような。
まあ今でも、花園とか見てたらつけてる子多いですもんね。
やっ
ぱりこう、なんですかね、歯の噛み合わせがすごく良くなるから、
うん、
力が入りやすいんですよね。
うん、ああ、そういうことない、ね、
ただ、僕はね、絵好き症なんで、マウスピース入れると、おえってなるんです
よ。かわいいな。
マウスピース嫌いやったけど、
ね。なるほどね。
はい、っていうのがスクラム。
はい。
はい、
なんとなくわかりましたよ。はい。
で、次ね、ボールがね、横の そのタッチライン。
はい。
の外に出てしまった場合。
はいはい。
これはいろんな場合もあるんやけど、一、うん、つの、手段として、ラインアウトっていうね。
うん。
のが始まるんですね。
始まる。
このラインアウトっていうのが、
うん。
まあ、例えばやけど、そのボールの出たところでラインアウトをする場合ね。
うん。
そこを中心に、その、人が並ぶんやけど、
うん。
今言った1から、
はい。
8までのうちの、
うん。
何人でもいいんやけど、何人かが並ぶん。
ほうほうほう。
で、ボールを入れる方の人数に合わせて敵も並ばないとダメ。
へ、う、ぇ、ん
まあ、基本的にはほとんど全員並ぶから、
うん、
7人ずつ並ぶん。
ほうほう。
で、1人はボールを入れる人。
うん、
で、並んだ、敵と味方のちょうど真ん中にボールを入れて、
うん、
で、それを取る。取って、そっからまた攻撃を始めるっていう感じ。
それはスクラムはしない。
スクラムはしない。
しないで、そのライン、タッチラインに対してどう並ぶんですか？横並び？タッチラインに対して平行に並ぶん？
いや、垂直に。
あ、垂直に。あ、うん、ははは。ほんで、その間にボールが入ってくるんですね。
そうそうそう。
そうです、そうです。
うん、わかりました。
うん。
こういう感じか。
だから味方が取りやすいところに投げる。
うん、うん、うん。
うん。でないと敵に取られる可能性もあるっていう。
うん、そうですね。
うん。ですね。
いろいろルールが。
うん。
全然初めてのルールばっかりだな。
うん。大丈夫かな？まだ説明して大丈夫かな？
これ、だいぶ時間取ってますけど。
だいぶ取ってるね。
だいぶ取ってるけど。
あ、まあ、あと一つね。
はい。
言うとしたら、モールラックはいいとして、オフサイドかな。
そうですね。
厳しい反則。
はい。
とか、まあ、例えば、危険なタックル、首に向かってタックルするとか、あと、いてはいけないところでプレーする。先のボールよりも前でプレーする。
うんうんうん。
とか、そういう重度の反則、重い反則があった場合は、
はい。
ペナルティーキックっていうのが与えられる。
はい。
敵にあった場合ね。
はい。
で、このペナルティーキックっていうのが、
うん。
選べるん。
ほう。
そのままボールを置いて、ゴールに向かって蹴ったら、
うん、
間を通れば、ペナルティーゴールって言って点数もらえるし、
ほうほうほう。
その、とてもじゃないけど、そんなとこまで飛ばへんとか、
うんうん。
それよりも、多く点数が入るトライとかを取りたい場合は、
うん。
違う方法で、その、そのまま、ラインの外に出してしまう。
うん。タッチラインかな？
そうそうそう。蹴り出してしまう。
はいはい。
ほんなら、蹴り出した位置、
うん、
進んだ位置からラインアウトが始まって、うん、さらに自分のボールでボールを入れれる。
ほうほうほうほう。
だいぶ前に進めるっていうこと？
うん、なるほど。
うん。
それは作戦を選べるってことですね。そうそうそ
う。あと、うん、蹴ればいいから、
うん、
その場で、ポンと蹴って、
うん、
自分で取って走り出しても、うん、
ああ、そういうのもありなんや。
そうそうそう。だからオフサイド、ペナルティーキックっていうのは、いろんな攻め方を選べるっていう。う
ん、ほうほうほうほう。
うん。かなり有利なことよ。
へえ。それは、そのペナルティっていうのは、さっき言ってた、前に行ってプレイしちゃいけないのになんかしたとか、そういう時に使われるやつですか？
そうそうそうそ
う。うん、
重い反則があった場合ね。
うんうん。
うん。
なるほど。
はい。
はい、わかりました。
はい。そんなとこからもう点数の説明をすると大変やから。
なんか点数難しそう。